もしですね、あなたの脳の最大の目標は、あなたが一度も本当の人生を生きることなく、ただ無事に死に迎えることだって言われたら、どう思いますか？
いやー、それはかなりギョッとする言われ方ですよね。
ですよね。でもリスナーの皆さんも、毎日、まあ大きな不満があるわけじゃないし、仕事もこなして週末は休めている。
ええ。
なのに、心のどこかで、あれ？私の人生本当にこれでいいんだっけみたいな正体不明のモヤモヤを感じているとしたら、それはあなたの脳があなたを安全な檻に閉じ込めることに見事成功している証かもしれないんです。
波風を立てず傷つかないように生きているはずなのに、なぜか息苦しい、現代を生きる私たちの多くが抱え込んでいる非常に厄介な症状ですよね。それって、
そうなんですよ。今回の深掘りでは、そんなあなたの心の一番奥底に眠っている言い訳という分厚い壁をですね、もう木破美人に打ち砕いていきます。
はい、楽しみですね。
今回取り上げるソースは、愛知県にあるフェニックス愛知というバドミントン教室の広報担当、ひまりさんが書かれた非常に熱量の高いブログ記事です。テーマは、世界的芸術家であり、あの太陽の塔の生みの親である岡本太郎氏の名著、自分の中に毒を持て、の徹底解剖なんですが、
バドミントン教室の広報ブログでいきなり岡本太郎の哲学を語るっていう時点で、すでにこう予定調和を壊していて、非常に興味深いソースですよね。
いや、本当にそうなんですよ。この記事が劇薬みたいな熱さに満ちてまして、今回の私たちのミッションは、なぜ私たちはあえて安全な道を選んで情熱を失ってしまうのか、そしてどうすれば自分の中の毒を爆発させて人生の爽やかさを手に入れることができるのか、これを心理学とか脳科学のメカニズムを紐解きながら、あなたが今この瞬間を本気で生きるためのヒントを探っていきます。
単なる精神論じゃなくて、生きる活力を取り戻すプロセスを科学的な構造として解き明かしていくわけですね。
はい。で、まず最初の疑問なんですけど、人生の分岐点には必ず安全な道と危険な道がありますよね。普通はどう考えても安全な道を選ぶじゃないですか。親も安心するし、世間体もいいし。
まあ普通はそうですね。
でも岡本太郎氏はこの状態を、生きているけれど死んでいるようなものだと辛辣に表現しているんです。なんで人間はわざわざ死んでいるような状態を好んで選んでしまうんでしょうか？
それはですね、私たちの DNA がサバンナで狩猟採集をしていた時代からほとんどアップデートされていないからなんですよ。
サバンナ時代ですか？
ええ。現代社会だと安全ってまあ退屈なだけかもしれないですけど、大昔の厳しい自然環境だと、周囲と違うこととか未知の領域への挑戦って、文字通りライオンに食べられて死ぬことを意味していたんですよね。
ああ、なるほど。はみ出したら死ぬぞと。
そうなんです。そこで強烈に働くのが社会的証明と呼ばれる心理メカニズムですね。
社会的証明、つまり偏差値の高い学校に行って大企業に就職するのが正解だって信じて疑わないのは、単なる同調圧力っていうよりは、
ええ、
グムレから外れたら捕食されるぞっていう、もう生存本能レベルの叫びってことですか？
まさにその通りです。周囲と同じ行動を取ることで、脳は自分は群れから排除されない、つまり命の危険はないと認識して、強烈な安心感を得るようにプログラミングされているんです。
なんか私これってスマートフォンの省電力モードみたいななって思ってたんですよ。
ほう、省電力モードですか？
はい。バッテリーグレっていう死を防ぐために画面を暗くしてパフォーマンスを制限する。でもそれだけだと単に機能が落ちるっていうだけで、新しいことに挑戦しようとした時のあの猛烈な心のブレーキの説明がつかないなと思っていて。
確かに省電力モードという例えも面白いんですけど、脳の働きってもっとこう能動的で厄介なんですよ。
もっと厄介。
ねえ、ホメオスタシス、つまり恒常性維持機能という観点から見ると、それは壊れたエアコンのサーモスタットに近いですね。
サーモスタット、温度調節のあれですね。
はい。あなたがコンフォートゾーンと呼ばれる慣れ親しんだぬるま湯の部屋にいるとします。そこで新しい趣味を始めようとか、転職しようとか、新鮮な空気を入れるために窓を開けようとしますよね。
ええ、開けようとします。
すると脳のサーモスタットはそれを、急激な温度変化だ、凍え死んでしまうと命の危機として誤認するんです。そして元のぬるま湯の温度に戻そうと、もう凄まじい勢いで暖房をガンガンに効かせ始めるんですよ。
ちょっと待ってください。ということは、私の脳は私を守ってくれているんじゃなくて、 私がコンフォートゾーンから脱出するのを全力で妨害しているってことですか？
そういうことです。
じゃあ今さら遅いんじゃないかとか、失敗したらどうするんだっていう、あのもっともらしい不安は脳が意図的に流しているノイズなんだ。
ええ、まさにノイズです。だからこそ太郎氏は自分で自分を崖から突き落とす必要があると語っているんです。安定にしがみつく自分自身こそが最大の敵であって、そのサーモスタットの設定をあえて自分で破壊しなければいけない。
なるほどな。でもそのぬるま湯の部屋にずっといる状態って、世間一般では幸せって呼ばれてますよね。誰もが幸せになりたいと願っているのに、そこから抜け出す必要があるんでしょうか？
そこがですね、今回の深掘りにおける最も強烈なパラダイムシフトなんです。太郎氏は、私は幸せという言葉が大嫌いだと断言しているんですよ。
幸せが大嫌い。それはちょっと普通の人には受け入れがたい感覚ですよね。
太郎氏の定義する幸せというのは、心配事や辛いことが何もない、ぬくぬくとした安全な状態のことです。でも世界には苦難に満ちた現実があるじゃないですか。
はい、ありますね。
その現実から目を背けて、自分さえ良ければそれでいいと蓋をできる鈍感なエゴイストだけがしていられるのが、その安穏とした幸せだと言うんです。
うわ、苦しい。単なる平和じゃなくて、無関心による停滞としての幸せってことですね。じゃあ幸せの代わりに私たちは何を求めるべきだと言っているんですか？
それが歓喜です。
歓喜、喜ぶって字を書く歓喜ですね。
はい。歓喜とは単なる嬉しいというお気楽な感情ではありません。自分の中の恐怖を乗り越え、全生命をかけて壁にぶつかり、その後に魂が内側からメラメラと燃え上がるような爆発的な瞬間のことです。記事の中にはこの歓喜を表す数式が示されていましたね。
はい、ありました。歓喜の総量イコール乗り越えた恐怖の重さかける対象への没頭度という数式ですよね。これを見た時ハッとしました。安全な道を取って得た小さな成功では歓喜は得られないんだなって。
ええ、恐怖がゼロなら掛け算の結果も当然ゼロになるわけですからね。
そうなんですよ。で、この数式を強烈に体現しているのが、ブログ記事で紹介されている太郎氏が46歳でスキーを始めた時のエピソードなんですけど。
あのエピソードは本当に情景を逸していますよね。
もう信じられないですよ。雪山の頂上でものすごい急斜面を前にした太郎氏は、ここから滑ったら派手に転倒して首の骨を折って死ぬかもしれないって極限の恐怖を感じるんです。
普通の人なら間違いなくそこでスキー板を外して歩いて下りますよね。
ですよね。でも彼はそこで、死と対面することこそ命を燃やす真の喜びだとか確信しちゃって、歯を食いしばって急斜面に突っ込んでいくんです。
結果としては大転倒して頭から雪の中に深く突っ込んで真っ暗になるわけですけど、
下もその時怪我の心配をするどころか、自分の前で地球がひっくり返ったような感じがして、地球に強烈な親しみを思えたって、嬉しくてたまらなかったそうなんですよ。
本当にすごい話です。死ぬほどの恐怖を乗り越えて 100% 没頭したからこそ、
ええ、大失敗したにもかかわらず魂が震えるような歓喜を得ているんですよね。
これこそが先ほどの数式の完全な証明と言えます。ただですね、ここで立ちはだかるのが行動経済学における損失回避バイアスなんです。
損失回避バイアスですか？
はい。人間は何かを得る喜びよりも何かを失う痛みを約2倍も強く感じるようにできているんです。
2倍ですか？なんでそんなに極端に痛みを恐れるんでしょう？
これもサバンナの時代に遡るんですが、今日の食事を失うことは即死、餓死を意味しました。でも明日余分な食事を得ることはただ満腹になるだけだったんです。
ああ、なるほど。失うことへの恐怖は生物としてあまりにも合理的になったわけだ。
そうなんです。しかし現代では命を落とすリスクなどほぼないにもかかわらず、私たちは人前で恥をかくとか少しのお金を無駄にするといった小さな損失を命の危機と同レベルで過大評価してしまうんですよ。
つまり私たちはちょっとプライドが傷つく程度のことを致命傷だと勘違いして、絶対に転ばない平坦な道だけを歩くようになっている。最近よく言うコスパとかタイパって言葉を盾にして、最初から結果が分かっていることしかやらなくなるわけですね。
ええ、まさに失敗のリスクを異常に高く見積もっている状態です。
でもここでリスナーの皆さんの中にはこう思う人もいるはずなんです。危険な道を選ぶ歓喜のメカニズムは分かった、でも太郎さんには芸術という情熱があったからできたんでしょうと。
なるほど。
そもそも自分には命を懸けて突っ込めるような情熱なんて何もないんですっていう。これ現代人にめちゃくちゃ多い悩みですよね。
非常に多い切実な悩みですね。情熱がないから動けない。しかし太郎氏はそれに対する明確なアクションプラン、三日坊主肯定アクションというものを提示しているんです。
待ってください。情熱もないのに無理やり手を出したら、やっぱり続かなかったってすぐ挫折して自己嫌悪に陥るだけじゃないですか。
通常はそう考えがちですが、そこが大きな間違いなんです。太郎氏が提案するステップは3つあります。第1に、他人の目から見てどんなに些細なことでも心が少しでも動いたら無条件に手を出すこと。
無条件に。
はい。
第2に、もし3日で飽きてしまったら、あ、これは自分とは違ったんだなぁと笑顔で正解を出し、全力で肯定する。そして第3に、打率を気にせずバットを振り続けるというものです。
3日で飽きることを意志の弱さによる挫折じゃなくて、自分に合わないことが分かったという大正解のデータだと捉えるんですね。でも次々と手を出しているだけで本当に情熱なんて湧いてくるんですか？
湧いてきます。これは脳科学における作業興奮という現象で完全に説明がつくんですよ。
作業興奮ですか？
ええ、ドイツの心理学者クレペリンが発見したものなんですが、多くの人は情熱の炎が燃え上がるから行動を起こすという順番だと思い込んでいますよね。
はい、やる気が出たから動くみたいな。
でも人間の構造は逆なんです。
逆？行動するから情熱が湧くってことですか？
その通りです。気分が乗らなくても情熱がなくても、まず筋肉を動かして5分だけ行動を始める。するとその筋肉の動きそのものが電気信号となって脳に届き、側坐核という部位を物理的に刺激するんです。
側坐核？
はい。この刺激によって初めてドーパミンが分泌されて、後から情熱ややる気がブワッと吹き出してくるんですよ。
うわー、それは衝撃的です。情熱っていうのは行動を起こすための燃料じゃなくて、行動を起こした結果として出てくる排気ガスみたいなものだったんですね。
まさにそうです。
ということは、情熱が湧くのをソファーに座ってじっと待っていても
一生即座核は刺激されませんから、永遠にやりたいことなど見つかりません。生物学的に不可能なんです。なるほどな。大人になると意味のないことを避けがちですけど、大真面目にやって大爆死するような経験こそが即座核を揺さぶって心を生かすための酸素になるんですね。
そういうことです。
確かに大人になってからの無邪気な失敗って後から最高の笑い話になりますもんね。こないだあれやってみて3日でやめたわって笑い飛ばせばいい。でもそれでも人は動かないですよね。
ええ。
作業興奮の仕組みを知ってもなお、今は仕事が忙しいからいつか落ち着いたらやろうとか、自分には才能がないからってまた言い訳をします。
太郎氏もそのいつかという言葉を、単にやろうとしないからやれないだけだ、卑怯な嘘と一刀両断しています。
卑怯な嘘ですか？
はい。この手厳しい指摘はアドラー心理学の目的論と結びつけると、私たちがなぜ言い訳をするのか、その核心が見えてくるんですよ。
アドラーの目的論、よく聞く言葉ですけど、具体的にどういうことですか？私たちは普通、時間がないからっていう原因があって、できないっていう結果があると考えてますよね。
それが原因論です。しかしアドラーはそれをひっくり返します。私たちは失敗して傷つきたくない、自分の無能さを直視したくないという強い目的を一番最初に持っているんです。
傷つきたくないっていう目的が先にあると。
ええ。そしてその目的を達成するために、仕事が忙しいとか過去にトラウマがあるといった最もらしい言い訳をクリエイティブに日々でっち上げているに過ぎないんです。
ちょっと待ってください。つまり本当に時間がないわけじゃなくて、傷つかないためっていう自分のエゴを守る目的のために脳が一生懸命やらない理由をひねり出しているだけだと。
そういうことです。だからいずれやいつかという言葉は、現在の自分に対する責任の完全な放棄であり、自分への裏切りなんですよ。
痛い列ですね、それは。ここでブログ記事の中に出てくるもう一つの究極の数式を紹介させてください。これ本当にしびれたんですけど。
はい、何でしょう。
真の人生の質量イコール過去かけるゼロプラス未来かけるゼロプラス現在の情熱かける即行動、これです。
いや、見事な数式ですね。過去の失敗やトラウマ、未来への不安といった不確定要素には全てゼロをかけて無効化してしまうわけだ。
そうなんです。過去も未来も一切関係ない。残るのは今この瞬間に情熱を行動に移すか移さないかだけなんですよ。このブログを書いた広報のひまりさん自身がまさにこの言葉に直面して冷や汗をかいたそうなんです。
ほう、ご自身がですか？
はい、彼女自身がコスパやタイパという言葉で自分をきれいに包装して傷つかないための防壁を築いていたんです。
なるほど。広報担当として失敗しないようにとか、無難に分かりやすくと、無意識のうちに自分の表現にブレーキをかけて、ぬるま湯のコンフォートゾーンに浸かっていたわけですね。
そうなんです。で、ひまりさんがスマートに立ち回って無難に生涯を終えることに一体何の意味があるというのか、泥まみれの自分を誰よりも自分が一番大笑いして愛してやればいいんですと語るくだりがあるんですけど、
ええ、
これが上々の空論じゃなくて、彼女自身が自分の中の毒に気づいた瞬間の生々しい記録で、本当に胸が熱くなりました。
素晴らしいですね。私たちは無意識に設定していた傷つきたくないという目標を、今この瞬間に歓喜を味わうという目標に書き換える自由を持っています。過去も未来も関係なく、今の行動を変えるだけでいいんです。
ではここまでの深掘りを整理してみましょう。私たちは生存本能からつい安全なコンフォートゾーンを選びがちですが、それは生きながらにして死んでいる状態です。
はい。
私たちが求めるべきは鈍感な幸せではなく、恐怖を乗り越えた先にある歓喜であること。情熱がないなら作業興奮のメカニズムを利用して三日坊主でいいから手を出してみること。そしてアドラーが指摘するように、傷つかないためにでっち上げた言い訳を粉砕して今を生きること。
自分自身を最大の味方にするためには、まず現状を望む自分という最大の敵のサーモスタットを壊さなければならないということですね。
リスナーのあなたの中にも、まだ誰も見たことのないあなただけの強烈な毒、つまり個性や情熱が眠っています。世間の常識やコスパタイパという名の解毒剤でその牙を抜かれないでください。今この瞬間を爆発させるのはあなた自身の選択です。
現代の過剰に最適化された社会に対する最高のアプローチですね。
最後にあなたに一つ、この深掘りの先にある問いを残して終わりにしたいと思います。私たちはこれまで傷つかないために、ミスをしないために、安全で予測可能なルートを一生懸命構築してきました。
へえ。
しかし今 AI が台頭してきて、その安全で予測可能でミスのない作業っていうのを人間よりも完璧にこなす時代がすぐそこまで来ていますよね。
間違いなく来ています。
だとしたら、岡本太郎が提唱したような効率を無視して危険な道に突っ込み、混沌の中で情熱を爆発させるというこの狂気こそが、これからの時代を生き残るための唯一の安全な道に変わろうとしているんじゃないでしょうか。
なるほど。狂気こそが安全な道ですか？
もし無難に生きることの価値がゼロになる世界が来るとしたら、あなた今日どんな無意味で危険な挑戦を始めますか？ほんの少しだけあなたのコンフォートゾーンの窓を開けてみてください。きっとそこからあなたの魂の歓喜が始まりますよ。